スクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい。寒かったり、
そうです
ね、やっと暖かくなりました。でも寒かったですね。
今日寒かったですね。なんか、こんなにこの時期って寒かったっけっていうぐらい。
いやー、とんでもなく寒かったです。
あ、やっぱそうですよね。もうちょっと暖かいですよね。
だって入学式の日に、あ、でもたまに入学式撮影に行ったらストーブ大切だっていうのがあるんですけど、この間あの一番寒くてちょっと雪がちらついたんですけど、こっちは幼稚園の入園式もうなんか冷えって感じです。寒くて。
そうか、まあでも、まあ、あれにあるっちゃありますけどね。
まあありますけど、
でも
ここのとこちょっと一回暖かくなってから寒くなっただけに、ちょっと辛いものがありました
ね。もう4月の中になろうっていうところなのに、ちょっと結構寒いなっていうね、感じでございますが、なんか今週は機材系
まあ写真にまつわるいろんなサービス系の話ですかね。
ですかね。はい。っていうところでいきたいと思いますが、はい、まずスノーさんがフォトフレームですか。
はい、デジタルフォトフレームなんで、今更かいって話なんですけど、僕が使うわけじゃなくて、まあ、親の誕生日があって、
はいはい、
で弟がいるんですけど、彼が、最初フォトフレームを送るから何か写真を入れてくれないかってメールだけ来たんですよ。
はいはいはい。
で僕は、プリントをすればいいのねとか思って、2人で写真を2人からですって送るんだと思っていたら、なんかアマゾンから荷物が届いて、開けてみたらデジタルフォトフレームだったんです。
ああ、はいはいはい、
まあそりゃそうかと思って。もう僕は頭の中は完全にそのアナログな人間だった。フォトフレームってか写真の額が来るんだとずっと思ってた。っていう最初からなんかずっこけモードだったんですけれども、でいやこれどうすんの、もう80過ぎてるあのね親に、フォトフレームポンって送っても、何もできないじゃんって思って、いやだからあのお兄ちゃんその写真をこう入れてあげてくれと。
あ
そういうことで僕のところに送ってきたんですけど、ではそっちの家族の写真とかもあのね、送っといてよって言って、まあそういろいろ来たわけなんですけども、そこまでは良かったんですが、あのもうデジタルフォトフレームって、まあもうできてからもうね10年ぐらいは経つのかな。
そうですね、この番組とかでももう話早い時期にしてたんじゃないかと、
10年以上前からあるような気がするんですけど、だから、なんかもう簡単にっていうか操作とか、もう本当にあのカードとかにコピーしてポンって入れればOK なんでしょうと思ったんですけれども、まずその届いてたスマホとかデジカメの画像をバッと SD カードに突っ込んで、で SD カードを挿して、でポンってやったら、まあこう再生される始めたんです。いやなんか楽だと思ったんですけど、そのうちこう縦横が全然あのへんてこりんで、特にスマホで撮ったやつは、みんな横倒しになっちゃうんです。
はいはいはいはい、
あのあ、まあ、性能的にはハイビジョンのサイズであのタブレットぐらいの大きさなんですけど、iPad みたいに、でなんで、あのなんて言うんでしょう、まあ横長なわけなんですけど、セッティングそのものが横長なんで、で全部横長っていうか横位置に表示されちゃうんで、あれこれは困ったぞと。で100枚以上画像を入れたんですけど、見てたら、まあ、30枚ぐらいで終わっちゃうんですよ。
ほうほうほう
ほう。これは何が起きてんのと思って、まあ、あの、その元の画像を見ると、まあ、まず、あの、スマホのその縦横に関しては、まあ、縦横を読み取ってくれないみたいなんです。
はいはいはい、
まあ、そもそも縦横の情報がないデータが入っているということなのかもしれないんですけれども、 で、あと、表示されない画像は、確かに何百万画素かな、800万画素以上ぐらいになっちゃうと、表示してくれないっていう らしいというのがなんとなく分かってきて、まあ、結局ですね、その100枚以上ある画素から、を、リサイズして、で、縦横をちゃんとして、別名で保存をして、っていう、そういう作業を、しなければいけないことになって、結構、まあ、年度末の忙しい時期に、それを半日っていうか、まあ、ほぼ一日やったのかなって感じですけどね。おまけに弟が撮った写真っていうのは、まあ、彼は何しろ普通の人なので、ベタなんですよ。
そりゃ、
いや、
そ
なん
れ
か
で。
ね、下手って言ってもね、前もはその家族の話したと思うんですけど、
いや、俺ね、
あ、し
弟
た
さんい
かっ
る
たで
の
すね。
初めて聞いた。
あ、そうですか。いや、家族っていうのは、家の中で誰が一番写真がうまいかって話をしたことがあったような気がするんですけど、一番うまいのは母親だったんですよね。で、父親と弟はすごい下手なんです。で、やっぱり下手なのかと思い
あれでもお父さんは撮られるんですよね、カメ
なが
ら好き
ら。あ、かなな
ん
り、あ、僕が写真をやったのは、その父親が
で。で言って
現
ま
像
した
と
よ
か
ね。
やってたからなんだけど、でも実際、写真、本当アルバム見ると下手なんです。めっちゃ悪いですけど でも、それをもろに受け継いでるのがうちの弟だっていうのがね、今回のソロで 本当によく分かって、なんでこれ傾いてんのとかね、なんかね、手前にすごいでっかく変なものが映ってるのに、もうお構いなしにシャッター切ってたりとかね 勘弁してくれよみたいな、そういう、すっごーく遠くにいる娘が、ポツンっている娘の写真とか
なんとなく想像
そういうのがごちゃごちゃ、まあ100枚ぐらいのうちにの、まあ、半分以上がそんな写真なんですね だから、いや、これは、まあ、使いたいのはわかるけど、まあ、使えそうなのは、画素数が大きいやつだね。まあ、切り抜きしてあげてとか そういうことをやってるもんだから、すごい時間が
なるほど。
質もあまり安定してないし。で、まあ、それで必死にっていうか、結構時間かけて直して。で、まあ、自分の、まあ、うちの家族の分もそれに入れて、200枚ぐらいの画、あの、データを作ったわけなんですけど、だからまあ、丸1日はかかりますよね。かかると。で、それで、だから、ちゃんとしたデータにしないと、まあ、画素数もどのぐらいにしたのか、まあ、ほぼ、ハイビジョンでちょうどやれる大きさに直して、やらないと、切り替えの時もなんか妙にググって時間かかっちゃったり、画素数大きいとね、して、意外と苦労しましたっていうか ちょっとなんか、進化してるといい、してるんだろうって勝手に思ってたのが、裏切られた感じなんですけど
まあでも結局その限られたメディアの中に入れるってなると、その表示できる最大限ぐ
ああ、
ら
そうい で
ます で
ね。
に絞っちゃった方が、まあその表示する処理能力もね、それほど大した CPU は入ってないだろうからね、早いだろうし、まあ容量的にも節約できるだろうしっていうので、ある程度それは した方がいいのかなっていう想像はつくけど、まあそれがトリミングをするとか 仕上げるとかいうようになるとちょっと時間はかかりますよね。
まあ、ちょっとびっくりしたというか、まあ、自分でも、もううんざりしながらやってたんです
まあでもそのサイズとかっていうのをまあ最適化してやれたら、その表示の切り替えとかっていうのはスムーズに
あ、
ポ
それ
ンポンと。
は大丈夫です。一応ね、動画も扱えるような、動画と音楽も使えるって書いてあるんですけども、これやってはいないんですが、ちょっとどうなるか分かんないなっていう。 怖い、怖い感じはします、
うん。でもなんかその、写真をこう、どんどんこう、切り替えていくのに、音楽、はい、BGM が流れつつ変わっていくみたいなのはできるんじゃないですかね。
うん、あ、そうでしょうね。うん、音楽は一回入れてみたから。うんうん、まあ、向こうの両親は多分耳が遠いんで、音楽は入ってでもなく、意味がないので、音楽は入れなかったんですけど。うん、はい、
でもすごいですね、人感センサーとかついてるの。
そうそう、これはまあ便利でしたね。
へえ、じゃあなんかテーブルの上かなんか置いといて、さあご飯食べようかって言ったらふわーって始まるみたいな、
まあ、まあ誰かが来れば、その今とかに置いといて、
うんうんうん、
今のとかね、こうテーブルとかに置いといて、
うん
うん、まあ、誰かいなくなれば勝手に消えてるから、
うんうんうん、
まあ、なんか、お金、あ、なんていうの、電気代もったいないとか騒がれなくて、
うんうん、
まあ、あと普通にオンオフタイマーもあるので、
うんうん、
それをセットしておいてあげれば、と、
うん、
いうことで、うん、まあ、7000円ぐらいのものだったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、結構高い、まあ、まだするんだなと。まあ、安い方なのかもしれないですね。
いや、なんかどうなんだろう。こんだけ、その、センサー類とかあって、ああ
ついてる。
7000なら、まあ、いいんじゃないですかね。どうなんだろう。
はい。
まあ、絵とか、その、要は、液晶の感じとかは、写真を表示したときに、その、
ああ、結構綺麗でしたね。弟の撮ったすごい露出のヘンテゴリなやつとか僕だいぶ頑張って直したっていうのもあるんですけど、
うん、
結構綺麗にちゃんと
認
知されていて、うんうん、まあ親はすごい喜びました。まあ、それは苦労した甲斐があったんですけれど、でまあ実はなんでそのデジタルフォトフレームかっていうのが、
うん、
親のところ のスマホがあるんだけど、
うんうん、
写真とか撮ったりこう添付されてきたやつを、うん、じゃ どこにしまうみたいな話があって、
はいはいはい、
まあ、結局しまう場所ないわけですよね、
うん、
まあ、パソコンも使ってないし、
うん、
ので、うん、まあ、プリントどうしてもプリントしたいものはなんかカメラ屋さんとか行って、カメラ屋さんっていうか、まあ、最近はスーパーとか、
うんうん、
ああいうところでスマホからプリントできますよね。
マルチメディア端末的な感じ。まあ、はいはいはい、
だと思うんですけど、うん、そういうのでプリントして、手元に置いといてく、置いとくみたいな話だったんですけど。
それができたら大したもんだと思うけどね。
いや、やってもらってんだと思います。
ああ、そうか。
お店の人も。ああ、
なるほどね。
で、まあ、結局はだんだんいっぱいになってきちゃうので、
うんうん、
じゃあそのままコピーして SD カードとかにコピーして、
うん、
それでデジタルフォトフレームで見ればいいじゃんってい
う
ことだったらしいんですけど、
うん、
結局そのスマホとかの画素数の問題があって、
あ、はいはい、
それは見事に頓挫しました
っていうこと、
ね。まあ、あと縦横っていうのもあるんで、
あ、はいはいはい、
完全に頓挫した状態っていうか、だからまたそろそろ写真飽きたって言われたらどうしようとか思って。
これあれじゃないですか、やっぱり同じもの一台買って、
ええ、
スノーさんが全部セッティングして SD カードで作って家で確認できたらSD カードだけ送るみたいな。
ああ、そうですか。
あ、まあ、本体ごと、そうか、本体ごと送って交換、あ、まあでも SD カードだけで。
まあ SD カードだけで。
で、その表示具合を確認するのにもう一台いるじ
ゃ
ない
ですか。まあ、そうです。うわ。まあそんな感じなんですよね。まああと、まあどうしてもその、向こうの、多分、どっかアジアの国のものなんですけど、
うんうんうん、
一応日本語の説明書って入ってるんですけど、うん、もう完全に Google 機械翻訳で何言ってるか分かんないよって。
あ、はいはいはい、ありますね、そういうのね。
だったので、うん、僕がまあセッティングして入って置いてきたんですけど、置いてこようと思ったんですけど、はい、うちの親父がですね、うん、いや、なんかどう、リモコンもあるじゃないですか、ついてるんですよ。
はいはいはい、
早送りとか、
うん、
そこで止めるとかできるんですよね。
はいはいはい、
そんまあ、そしたら、いや、これの使い方を教えろとか言われて、
はいはいはい、
いや、説明書ないのかって、いや、あるけど、これじゃ分かんないでしょっていう話になって、結局、うん、あの一生懸命説明書を自分で
説明書まで作らなきゃいけない
そう、
いやー、厳しい
でしょ。本当になんか、うちの弟、ちょっと途中でだいぶ恨みました。なぜこれを送るって思った
。まあ弟さんからしたら7000円払ってあと2兆お願いねで、
そう
お兄ちゃんが一番大変だったみたいな
ね。そうですね。ああ、そういうことです。まあまあ親が親の喜ぶから顔が見れたのでよかった。
まあでも喜んでもらえたらよかったですね。
はい、
うん、もうこれ、うん、考えてるような人も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんでね。まあそういう、ね、なんかね、離れたところに親御さんがいるとか、ね、お孫さんの写真をお父さんお母さんに見したいみたいな需要ってあるんじゃないかなって。でもどうなんだろうね、こういうのどれぐらいこういうことをしてる人がいるのかなっていう気はするんだけど、
ね、
ありそうだと思うんですけど。でもやっぱりそういう手がかかるから意外と普及しないんですかね。
あと、なんかでも、ほら、インターネットでもすでにつながっていてってやつもあります
よね。あ、そうそうそうだ。うん、その、うん、俺があれしたのはソフトバンクからだったのは、まあ、ネット経由で中身の写真入れ替えられたっぽいんですよ。それちょっとちゃんとはやなかったんですけど、うん、そういうのがあればね。
そうですね、
まあ、遠隔で中身を
どんどん
入れ替えるみたいなことができるかもしれないですけど、もうなんかこういうフォトフレーム事情ちょっと最近見なくなっちゃったんですけど、
そうですね、
いろいろ見てみるのも手かなっていう、
はい、いやまあなんか久しぶりにこういう、ほんと久しぶりっていうか、うん、こういう機械を使うことないもんですから、久しぶりになんかすごい。
ああ、そうか。
パソコン以外のものって、うん、なんてめんどくさいのとか思う感じで
した。なるほどね。あ、まあでもそうですよね。パソコンのそのインターフェースとこういうもののインターフェースってちょっとね、
うん、
やっぱり普段使ってるようなものとは違う。不便さ、ナビとか、
あ、そうそう、
ね、
それに近いものが、
ってなってくるっていうインターフェースがあったりしますけど、
はい、
そういう、まあ、インターフェースの良し悪しもこのフォトフレームの価値というか、良し悪しの一つにもなってくるんじゃないかなっていう気もしますけどね、うん、まあ、ちょっとこういったものもまた見る機会があればご紹介したいなと思いますが。
はい、
そう、そのこういうのを使い慣れないっていう須野さん、ちょっと話が脱線しますが、
はい、
まあ、SNS で写真僕らも上げてたりするんですが、
はい、
昨日お会いしたじゃないですか、某所
で。ああ、はいはい、
その前に僕こう、いや今日混んでるわみたいなのとか上げたのに対して、まあレスをつけてくれてたわけじゃないですか、
はい、
そういえばスノーさんってガラケー使ってて、なんでこのタイミングでレスをつけてくれる、つけることができるのって不思議に思ったんですけど、はい、あれはガラケーでやってるんですか。
あの時はまだ家にいたんで、
あ、やっぱそう
なんだ。パソコンで見たんですけれども、
うんうん、
でも実はガラケーで、
うん、
ツイッターはできます。
フェイスブックは、
いや、それはさすがに無理。
そうなんだ。
絶対、うん、うん、それはさすがに無理。
うん、
なんて言うんでしょう。つながるけど、うん、まあ、表示の途中で、こう、なんか、ハングアップって言いますか、
はいはいはい、
止まっちゃいますよね。
でも、ツイッターは見れるんですか。
ツイッターは、文字は余裕で見れますね。うん、そんな早くないけど。画像になっちゃうと、別なあれでタブで開くこともあれば、うんうん、なんかでかいとちょっと無理だったりとか。
へえ。いや、逆にそのガラケー事情がよく分かってなかったので、どういうふうにしてんだろうなとか思って。
あ、いや、昔は普通にできてたんですよ。うん、なんか、セキュリティの関係で、
うんうん、
こう、なんていうんですよ、何度も何度も読み込み直さないとちゃんと見れない。
うん、ああ、なるほどね。
ですが、まあ、 ある暇な時にしかやってないので、なんか待ち時間があるとか、電車の中とか、そういう時は何回も何回も読み込み直して見てますけどね。
なるほどね。はい、まあ、ちょっとそこら辺にも関わるようなお話になるかなと思いますが、はい、昨日、バックアップのハードディスクを作りました。あのまあ、あ定例行事といいますか、
はい、
取ってたバックアップのハードディスクがふと気づいたらやばい1テラ割ってるっていう。
お
まあ、1テラ割ったぐらいのタイミングでちょうど秋葉原行けたので、はい、その時にハードディスクと、まあ、外付けのケースを買っては来ていたので、
はい、
まあ、そして家にもなんだろう、そのハードディスクケースが家に帰ってきた時点ですぐ作っちゃえばよかったんですけど、
はい、
なんかあったんだよな。でなんかあのほったらかし状態にしてしばらく放置状態で、
はい、
内蔵のハードディスクにためになんとか、
はい、
仕事をしていたところ、いやもう次の撮影で入ったらちょっといっぱいいっぱいかなって、まあ結果余裕で入ったんですけど、まあでもまあ次はないなっていうのもあったので、昨日ハードディスク作りました。
はい、
まあ、この番組でたびたび話題にしておりますが、バックアップどうしてる的な、
はい、
お話を今週していきたいと思いますけど、はい、まあ、あの作ったというお話をしました通り、未だ外付けのハードディスクに取ってます。
まあ、まあ、そうなりますよね。
あっていうかもうまず光メディアはもうないよねっていう、
あ
もう何年も経ちますけど、うん、まあ、ちょっと前を振り返るとですね、まあもすんごい昔を振り返るとフロッピーディスクに始まり、
はい、
MO に始まり、まあ CD、DVD、うん、ブルーレイまではやってはみましたけどっていうところですが、もうブルーレイも数何枚も撮んなかったかな、うん、もうブルーレイだって数十ギガですからね、もうそうすると1回の撮影分入らない状態ってなってきちゃうと、もう光ディスクにでとバックアップを取るっていうこと自体はもうほぼ現実的じゃないなっていう、
うん、
だからテープっていうのがもうまた注目されてたりするみたいですけど、
そうなんですか、
うん、なんかテープメディアはありかもっていうね、話をちらっと、でもそこもちょっとまだちゃんと調べられてはいないんですが、ただ、テープメディアの結局シーケンシャルだったりすることを考えるとどうなんだろうなっていうね、
うん、
気がするので、ね、
はい、
ちょっとまだ真剣にはっていう、なんかふわっとなんか、まあ、容量的にね、テープメディアだと使えるかもみたいな話をちらっとは聞いたんですが、はい、まあそこら辺までは手出していなく、まあ現実的なところで言うと、もうやっぱりハードディスクをどんどん買い足していくしかないだろうというところなんですが、まあその中で、数年前から始めているのが、レイドを組めるケース、
はい、
ハードディスクを2台入れて、まあ、僕の場合はミラーかけてるので、同じ容量のハードディスクを2つ入れて1つ分の容量、
うん、
例えば、うん、まあ、今回で言うと4テラのハードディスクを2つ買ってきてます。
はい、
で、そのレイドをハードウェア的にレイドをかけられるハードディスクケース、はい、まあそのケースの中に4テラのハードディスクを2台挿します。
はい、はい、
で、まあ、ディップスイッチで設定がいろいろできるんですけど、まあミラーレイド1、
はいはい、
あれミラーって1でいいんだよね、 確
か。いや、わかんないです。作ったことがないのに。
あ、本当？
はい。うん。
ね。
要は、デジカメの同時記録みたいな。
あ、まあそうですね。うん、そうそうそう。デジカメでメディア2枚させるやつって、
はい、
1枚がいっぱいになったら次に入れるっていう設定と、同じものを同時に2枚に書き込むとかってあるじゃないですか。はいはい、それの、レイド1。レイドって種類があって、レイド0、レイド1。
ああ、そういうことか。
うん、レイド、はい、まあ、5とかいうのもあったりするんですが、ミラーっていうレイド1の設定に僕はしてます。
はい、
なので、4テラのハードディスクを2台1つのケースに入れるんだけど、まあパソコンにつなぐと4テラのハードディスクが1つつながってるようにしか見えない。
はいはい、
ただハード的に言うと、同じ内容が2台のハードディスクに書かれているので、どちらかのハードディスクが片方壊れて片方が生きていれば、復活させられるっていうね、
はい、なるほど。
例えば、A っていう片方が死んで B が生きてた場合、 A を引っこ抜いて新しい同じ容量のものをもう一度挿すと B から、はい、またコピーをして、
はい、
同じ状態が復活さ、はい、してくれるっていう、
はい、
そういうような設定で使っています、
はい、
でそのやり方をして、今回が7代目外付けハードディスクに番号を振り始めて19代目でした。
はあ、もうすごい、それはすごい、
っていう感じなんですが、まあそのこのレイド方式をのカードケースを、使い始めて一つは、
はい、
中身だけ変えようと思ってたんですよ。ケースはそのままで、
はい、
その2台の中身のハードディスクだけを買ってきて入れ替えて使おうかなと、
はい、
思っていたんですけど、結局やっぱり、まあ、前にもちょっと話しましたが、その前の年のデータとか少し欲しいなとか、なんかの時にっていうのと、あとね、ハードディスクケースの、はい、対応するハードディスクの容量、最初のそのレイドのケースを使い始めた頃って、
はい、
マックスが2テラだったかな、
はいはい、
の時代だったんですよ。
はい、
で、次に3テラのディスクを買ってきたら認識してくれなくて
それは更新っていうか、そのスペック的にってこと。
そうそうそうそう、
あら、
まあ、まだ小関さんがいる頃にその話題を出したと思
う、
したんですけど、要は結局その3テラからなんかし企画がちょっと変わったりとかしているらしくて、うん、それに対応したハードディスクケースじゃなきゃダメだっていうことで、結局その時にケースごと新しく買ったんですよ。
ああ、
でまあただそのちょっと前のデータを見るのに、その差し替えてじゃなくて、まあケースごと変えてるからUSB と電源だけ入れ替えれば、
はい、
すぐそのハードディスクを入れ替えられるっていう点では、まあそれで良かったんですけど、うん、まあ結局毎回、まあほぼ1年に1回ぐらいなのかな、ケースとハードディスクを買っているという状態なので、結局2回かその件の時と、その後もちょっともう1回その中身だけでやろうかなってチャレンジしたんですけど、結局は後からハードディスクケースを買いに行ったので、
は
い、もういいやと思って
、
もうそれ以来、その2台入れられるハードディスクケースと中身をハードディスク2つ買うっていうことで、はや7代目ということで今回作りましたけど、まあその前回前々回ぐらいかな、4台ぐらい入れるケースとか、もっと 言うと8台ぐらいまで入るケースとかもあるのかな。まあそれによってさっきちらっと言いましたけどレイド5みたいな、4台にそのミラーリングをかけつつ速くなるみたいな、なんかいろいろそのハードディスクの振り分け方が変わって、
はい、
まあ要はあのいろんなモードがあるんですけど、4台ぐらいで容量を多くするみたいなケースとかもあるんで、
はい、
いずれそういうの使いたいなと思ってたんですけど、
はい、
なんかどうなんですかね、撮影する時のメディアでもそうだけど、ものすごくでっかいカード1枚に全部入れるより、
はい、
ある程度のそこそこの容量のを、はい、まあ、長い撮影だったら、うん、2回か3回そのメディアを変えて、
はい、
何かそのカードに不具合があった時の全損をなくすみたいな、
うん、
そういうちょっと心情というか、
はい、わかります。
なんかそういうのがあって、なんかすごいケース高いんですよ、やっぱり4台5台入るようなケースって、
はい、
それ買ってなんかあっても一つのハードディスクだしねみたいな、
うん、
まあでもそういう中の一つ一つが壊れた時に、まあ、復活できるっていうね、意味はあるので、まあ、そういうので大きくボンと使うっていうのも手なんですけど、
はい、
まあ今ハードディスクの値段も安いしケースも安いので、
はい、
まあつどつどレイドゼロぐらいの二重的なバックアップぐらいをしとけばいいかなっていうところに今落ち着いちゃってるんですけどね、
はい、
まあ、ちなみに私が買った時点とちょっと違うんですけど、秋葉原価格、
はい、
ハードディスク、ちなみにスノーさんってどっかブランドありますか？
ブランドっていうか、あの僕は中身は買わないのであれなんですけど、
あ、そっか、
うん、中身っていうか大体大体らしいの、もうケースごとっていうか、
うん、もう外付けハードディスクとして売ってるものか
なんで、
はいはいはい、
まあ大体らしいが多いんですけど、うん、中身はいろいろですよね。あの、時々っていうか、今までに何台か壊れて、
うん、
あの、中身だけ変えたりしたこともあるんですけど、東芝だったり、富士通だったり、その、ウエスタンデジタルだったり、なんか、あの、同じ会社のはずなのに中身全然違ったりする。まあ、あの、年代が違うっていうのもあるのかもしれない。
まあ、僕はその内蔵するハードディスク、要はハードディスクの中身だけ、
はい、
なんつったらいいんだろう、
だけ、あ、うん、あの要はなんつったらいいんだろう、部品としてってことです、
うん、まあ、内蔵ハードディスクと言われるようなもので買ってきて、まあ、さっきから言ってますそのハードディスクを入れるケース、
うん、はい、
まあ、電源と、まあ、そのレードをのコントローラーがついてるものを買ってきて、まあ、作るっていうほどではないんですけど、まあ、そこに突っ込むみたいなね、ことをしてますが、僕はもうここそのレード組む時からずっとかな、ウエスタンデジタルのばっかり買ってます、
はい、
で何年か前から、ウエスタンデジタルの中でなんかブルー、レッド、パープルみたいな、はい、使用用途別、ブルーがまあコスパのいいやつ、
はい、
でレッドがナス、要は常時こう稼働させておくようなハードディスク向け、
はいはい、
でちょっと高い、
うん、だいぶ高いです
パープルが何だったっけかな、ちょっと忘れちゃいましたが、あ、まあ、値段で言うと、まあ、今回私は4テラ、
はい、
でブルーです、
はい、
で、7480円、
はい、
僕が買った時でもまあこんな値段だったかなっていう感じです。もうちょっと高い、8000円ぐらいだったのかな、まあこれぐらいみたいです、はい、今秋葉ではね、で、同じウエスタンデジタルでレッド の4テラになると、13,790円。
はい。
倍ぐらいになるのか、
うん。
っていう感じです。だからレッド、はい、まあ常時つけてないし、いっかみたいな。前は常時電源入れてたんですけど、今常時電源入れてないんですよね、俺。
はい。
つなぎっぱにしてた時期もあるんですけど、今はバックアップを取るときだけこう電源入れて USB つないでみたいにしてる感じです。
はい、
で、まあ見に行ったときに、まあ4テラかな、6テラかなっていうか、その一番、うん、なんていうんだろう、今時のあれで言う、今時でもないのか、コスパのいいやつ、うん、はい、容量があって値段が安いっていうのの一番ボリュームゾーンというか、一番なあれいい頃合いのとこって見たところ、やっぱ4、まだ4テラな感じだったかな、
はい、うんうん、
でもう6テラでも1万ちょっとなんで、まあ、6テラ買ってもいいかなっては思ったんですが、
はい、
まあパッと思いつくケースが、4テラマックスだったんですよ。
はい、
まあ、さっきちらっと言いましたけど、多分6テラ買っちゃうとケースが認識してくれないので、あまあ値段的に一番なんだろう、割合が良さげなのがまあ4テラだったから、もう今年もう一回4テラにしといて次6テラかなっていう感じで見てきました。はい、でちなみにハードディスクケース、レイドの設定ができて、ハードディスクが2台組めるケースで、だいたい5000ぐらいでした。
はい。
ただ、6テラ対応のが、その時見た限りでは、6台貼る。なんかすごい、やっぱ高いやつしかなくて、2台で組める6テラ対応が、その売り場ではなかったので、ちょっと、気にして見ておかないといけないかなという感じでした、うん、はい、っていう、うん、ちょっとバックアップ事情ね、実際にはこれも、はい、今どんなペースですか、ハードディスクのバックアップって。
いや、まあ内蔵の あのパソコンの内蔵に、
うんう
ん、まあ今作業中のものを入れて、
うんうんうん、
でね、昔はね、ハードディスクにそのまま作業中のデータもコピーを作ってたんですけど、
うんうん、
め
ん
どくさくなって
うんうん、うん、
カード を残しとくようにしました。
はいはいはいはい、はい、
でカードでバックアップを、バックアップというか、まあ万が一ハードディスクぶっ壊れても
うん、うん、
まあ元のデータはもう納品が完全終わるまで残すように、
要はカードっていうのはその SD カードとかカメラに挿す、
はい、
というか撮影した時に使ったカードを、
はい、使った、はいですね、
パソコンに読み込ませて次の撮影で使うんじゃなくて、納品が終わるまではそのカードは手をつけないみたいな、
はい、はいはい、そうですね、
あ、はいはいはい、
いうふうにしていますのと、うんうん、あとやっぱりちょっと作業中も撮っておきたいなというときは、
うん、
その作業をしながらバックアップ取ることもありますし、
うんうん、
これはちょっと重要でしょうというか、まあ、あまりこう、重要じゃないデータはないんですけれども、
うんうんうん、
それのときは、Amazon の、
うん、
あれ、なんて言うんでしょう、写真無制限のやつがあって、
うんうん、
それに、Amazon プライムか。
うん、
でなんかおまけでついてるやつですけども、うんうん、それにあげています。
はい、
うん、でもあげるだけあげて、うん、なんかしたことはないです。
はい、
ひたすら貯めていくだけ
ということで、いや、じゃあやっぱそれなんか、まあ、僕もね、そのカードに取っとくっていうのはまあ一つかなと思って、僕も同じような感じです。さっき常時つながなくなったっていう話しましたけど、僕もその納品が終わるまでその撮影した時のカードを消さないっていうやり方にして、
はい、
その常時つながないってすぐバックアップ取らないっていうような感じになってます、
うん、
まあはい、バックアップのあれとしてよく言われるのは2つのメディア、
うん、
1つの場合、まあそうですね、1つのメディアだけではなくて、はい、2つのメディアに 2つ以上か、はい、
2つ以上
複数のメディアに取っておくべきっていうような、ね、ことをよく言われますけど、
はい、
なので僕も最初に、撮影したカードで、作業するパソコンの中に、
はい、
読み込ませたものっていう2つの状態でしばらく作業をし、レイドのハードディスクにコピーをして、あの、
はい、
メディアカードは消すと、
はい、
で厳密に言うと、内蔵のハードディスク、あ、外付けのバックアップのハードディスク一つのメディアに取っただけではあるんですけど、まあ一応レイドなので、
うん、
まあハードディスク2台にコピーを取ったということで、はい、まあ内蔵パソコンの中も消すし SD も消すしみたいな、
うん、
そういう感じになっています、はい、でまあ先ほどちらっとお話がありました Amazon、 まあ要はクラウドですよね、
はい、そうですね、クラウド、
クラウド
のバッ、最初ね、うん、あのなんだっけ、 Apple のあれを使った見たんですよ、
iCloud、
i なんだクラウド、
はい、
でもなんかお金かかるじゃないですか、
うんうんうん、
でちょっとブーって思ってしまって、うんうん、
そうですね。なので、まあ、ちょっと今回お話、はい、そこに行きたいんですが、まあ、はい、いろいろクラウドサービスがいろいろあります。その、お話になりました、Apple。まあ、僕も Mac ユーザーなので、
はい、
iCloud に放り込めればいいんですが、
はい、
まあ、容量が無制限でないと。
はい、そうです。
で、まあ、その他にエバーノートだったりドロップボックスだったり、うん、いろんなそのクラウドバックアップ取れるようなサービスがあるんですが、
はい、
まあどれも限度が枚数制限が、はい、っていうか容量制限がある以上を、まあ、こういうバックアップの、バックアップ先としては考えられないっていうところに、なんかほぼ同じような時期に無制限っていうサービスがあったのが、まあ先ほどの話にありました Amazon のプライムフォト、はい、と、はい、Google フォト、
はい、
まあもともとこれ Google も写真のデータを入れる部分に関しては制限があったんですが、っていうか、Gmail やら Google ドライブやらみんなひっくるめて、マックスの容量制限が、無料で使える分に関しては容量制限があったんですが、
はい、
写真の部分に関してだけ無制限ということで切り分けが最近ありまして、
うん、はい、
Google フォトも、まあ、写真に関しては無制限っていうね、
はい、
まあ、Amazon のプライムフォトが先行してたと思いますが、
うん、
まあプライム会員に入っているっていう条件がありますが、はい、でなおかつごく最近にその会費が値上がりしますみたいな、
あれ、そうなんだ、
1000円上がるのかな、
ま、マジで、
ね、年会費1000円上がります、
あ、そうですか、
うん、プライム会員で使ってるんですよね、
そうですね、プライム会員ですね、うん、はい、
でもあ、どうなんでしょう、
上がるんだ
1000円上がるらしいですよ、
お、
ただ僕は上がっても5000円ぐらいだと思うんですけど、
は
あ、この年間5000円、それまで3900円だっけ、
ね、なんか400何十円だったんですよね。
あ、月々でしょ、それ。
月々、うん。
うん。僕、年払いにしちゃってるんで、
あれ。ああ、そういうことか。
うん。年払いで多分4000円切らない、3900円とかかな。だかそれが1000円上がるとか、4900円かなんかになるんだと思うんですが、ちょっと今、手元にちゃんとしたあれがないんで、あれですけど、だいたい1000円上がって5000円ぐらいになるはずです。
はい、
で、ただ、僕の場合は、その、アマゾンの買い物もそれなりにはするので、この翌日届くとか、配送料無料になるっていうだけでも多分元取れるだろうなっていうところに加え、
はい、
プライムミュージックっていう、まあ、他の番組の方でも話しましたが、はい、音楽がある程度の曲が、
うん、
このプライムミュージックっていうのに加えて、お金を払うとさらに聴ける曲数がとかアーティストが増えるみたいなサービスがあるんですが、まあプライムミュージック、その年会費、プライム会員になった会費だけで聴ける分でも結構な数聴けます、
うん、
でこれも聴いてますっていうか使ってるので、はいはい、まあこれ聴けるだけでもまあいいかな。で、なおかつプライムビデオ、
はい、
これもよく使ってます、
はい、
お昼のお弁当の時にビデオ見ながらみたいなのをやってたりもするので、うん、はい、ほぼ毎日ミュージックビデオを使ってます、
はい、
あ、でもう一つあれだ、プライム会員でなおかつ Kindle の端末を持ってるのが条件だったかな。
お、
本、
はいはい、
まあ、あんまり本は何て言うんでしょう、必要なもの、見たい本があるかないかっていうとちょっと難しいんですけど、まあ、
はい、
読んでもいい、読んでもいいっていうか、まあありっていう本ぐらいのレベルで考えれば本も読めます、
はい、
っていうのもあるので、それも今お風呂でよく毎日お風呂の中で読んでいるということを考えると、音楽にビデオに本に、なおかつお買い物配送料無料って考えると、僕は全然元が取れている年会費、
はい、
で、写真が無制限、
はい、
っていうことなので、なんて言うんでしょう、ざっくり言っちゃうとタダで写真を無制限入れられてる感覚なんですよ。
うん、そうそう、まあそうですね、うん、そうですね。
まあ、ね、まあ、Google に関しては、まあ、Gmail に代表されるように無料のサービスとしてベースがあって、うん、これはもう本当に一切お金を払わなくても写真無制限です。で使えます。で、何が違うのかっていうと、はい、まず Google の方は動画がアップできます。プライムフォトに関しては、動画は容量制限があります。
うん、
15ギガだったかな。うん、で、ただし写真に関しては、一切劣化がありません。
はい。
かつローデータもアップできます。
そうですね。ローデータ、僕はローデータバンバン上げてますだから。
っていうのが、まあ、プライムフォトのアドバンテージかなって思ってるんですけど、
はい、そうですね、確かにそうだ、
うん、Google フォトに関しては、動画に限らず、JPEG の画像も圧縮されます、ただほぼほぼ分かんないレベルだろうと、うん、要はローのデータを現像して JPEG にした時にどんだけ劣化が、うん、わかりますかっていう多分レベルだと思うんですけど、ローというより動は上げられないです。 JPEG なんですけど、JPEG の画像も圧縮されているみたいです。
あ、なるほど、
うん、
はい、
ただ、圧縮されているといえはいえ、動画が上げられるのは、
はい、
無制限で上げられるというのは大きいなと思っていて、まあ、これが Google フォト側のアドバンテージ、
はい、
になるかなと思っています、
はい、
で、僕は結論から言っちゃうと両方使ってます。
あ、そうなんですか。
両方使ってます、で、ね、一つにはこれ両方ともね、 iPhone、
はい、
ちょっとさっきガラケーのお話が出ましたけど、ガラケーだとちょっと分かんないですが、はい、iPhone 使っていると、
はい、
まあ写真撮りますよね、
はい、
それがプライムフォトに関しても Google フォトに関しても、
はい、
自動で、バックアップ取ってます、
はい、
これびっくりしました。
ど
ちらかというとこの無制限っていう発表があった時に、
おいおい、
ああじゃあちょっとバックアップに使えるかもしれないなっていうところで、やってみようと思いながらも、まあ でもアップロードがねっていう、
うん、
まあ、今は結構いいんですけど、アマゾンが無制限っていう発表したときに、アマゾンの専用アプリ、
はい、
プライムフォトアプリをダウンロードしまして、
はい
はい、そのローも上げられるっていうのがあったんで、
はい、
すぐに1日分の撮影データ、ブライダルの撮影データだ
と、
2、3000枚だったかな。で、ローと JPEG がある状態のものを、はいはい、まあ、寝てる間にできればいいやと思ったので、
うん、
アップロードさせ始めて、寝ました、
はいはい。
アップロードできたのが2、300枚。
あら。
途中で死んでるんですよ。
たった。あー、止まっちゃったんだ。
うん、とか思って、うん、これじゃちょっと使い物になんないじゃんと思いながら、うん、まあでもうちの回線の問題とかパソコンの問題とか何かあるかもなっていうのがあって、うん、それは何回かチャレンジしました、う
ん、
で当初は、結果から言うと全部上げられるのは1回では無理でした。
あ、そうなんです
ね、うん、さっき言った、いっぺんにやろうとするとやっぱ数百枚で止まっちゃうみたいだったので、
うん、
アップロード止まったところから再開とかっていうのを何回か繰り返して1日分を上げるような感じだったので
それはアップロードするだけで1日費やされ
る。結局それをこう気にしながら、じゃあどこまでコピーしたんだとか、そういうのをしなきゃいけない手間を考えると、はい、ちょっとやっ出られないなっていうので、はい、ちょっとしばらく放置状態でした、
はい、
で、まあ Google の無制限みたいな発表とかもあって、あ、もう一度じゃあもしかしたらそのアプリ自体がね良くなってたりするかなっていうのもあって見てみようかなって思ったら、はい、まあ Google フォトに関してもプライムフォトに関しても、
はい、
iPhone に入ってる写真全部バックアップされてるんですよ、はい、なので、はい、iPhone の写真は iPhone 自体に入ってます、 Amazon の方に入ってます、 Google の方に入ってます、
はい、それはすごい
自分のパソコンに入ってます、
はい、
すごい超何があっても大丈夫なぐらいさっき2つの以上のって言ってましたが、 1,2,3 本体も入れると4箇所に写真が入ってるような状態、はい、それも意識してない、さっきみたいにどこまで上げてとかっていうこと考えず、気づいたら全部入ってましたみたいな状態でした、
はい、
っていうぐらい、まあすごく意識せずにバックアップが取れ、なおかつ無制限っていうのを考えると非常に良いなという感じです、うん、でもこの非常に良いなっていうものが、iPhone の写真ではなく仕事でもプライベートでも、デジ1で撮った、カメラで撮った写真がそうあってほしいわけですよ。
そうですよね。うん。
で、まあ、その、最近のプライムフォト、やってみました。
はい。
撮れますね。バックアップ、はい。気づくとっていう状態が作れます。っていうのは、バックアップ、動機を撮る、フォルダを指定できるようになりました、うん、よね。
あ、そう、いや、そんな細かいことはやってないので、自分でドラッグ&ドロップしてやってますけど。
あ、そうなんだ。
はい。
ですね。
はい。そんなことができる。
同期する、あれ、俺どっちかごっちゃになっちゃってるかな。いや、Amazon だと思うんですが。
はいはい。
同期するフォルダを指定しておけます。
おお。ちょっと今。それは便利。
なので、まあ僕は、今 Mac を使っています。で、SD で読み込んだときに、デフォルトのピクチャーフォルダに、
はい、
まあ年度別、その中の、はい、日にち別。
はい、
でコピーされるようになってますね。ピクチャーフォルダーの2019年の3月何日のフォルダーにその日撮影した分が全部コピーされるみたいな設定にしています、
はい、
でそのピクチャーフォルダーをバック ックアップ用に指定をしておくと、勝手に同期します。
お
なので、コピーして、例えば今日だったら4月14日今日撮った分を、カードから読み込ますとそのピクチャーホルダーに入ります。でそこのピクチャーホルダーが指定されているので、ある程度時間が経つとそのピクチャーホルダーに入っている4月14日の写真が Amazon のプライムフォトのクラウドの中にコピーされます、うん、でまあパソコンの中作業が終わりました。4月14日消しますよね、でもクラウドにはその4月14日は残っている状態、なので、このピクチャーホルダーを指定しておけば、まあ、入れてからすぐ作業してすぐ消しちゃったとかなると同期する前に消しちゃうことになるので、っていうのはあるんですけど、まあ、数日とかでも、まあ、そこにデータがある状態をしておけば、
はい、
まああまり意識せずともバックアップが取れているっていうようなことが
そんな便利だ
Amazon フォトはできました。
はい、
で、Google フォトの方に関してはちょっと、アプリを使ってやってはいないので、ちょっとその使い勝手がまたなんかいろいろテストしたらお話できればとは思っているんですが、 Google の方で言うとさっき言いました動画が無制限で入れられる、はいっていうので、まあ、動画を積極的にまだ撮影とかっていうのはしてないんですが、はい、まあ、一つ大量に発生する動画データが、今ありまして、ドライブレコーダーで撮影した、
撮ってあるんですか
を、まあ、全部じゃないんですけど、まあ、あちこち行った時に
そうか、そういうことですか。
ここの、そういえばあそこに行ったなとか、うん、まあ、幕張行った道中とかね、うん、今ね、気になってるっていうか、そのまめに撮ってる一つのは、首都高をよく走るんですよ。はい、で、横羽線を走っていくと、羽田の手前でなんか大きな建物を作ってたりとか、で葛飾杉田あたりから今もともとあった位置と違うところに道ができていて、
はい、
違うルート走らされてるんですよね。てかそれが新しい今後走るルートになるのかもしれないですけど、
はい、
まあ来年のオリンピックとかに向けて道がどんどん変わってたりするじゃないですか。でそういうのの、まあ、画質としてドライブレコーダーの画質ってそんなによくはないんですけど、まあ、変わってく街の様子とかが、まあ、撮れるかなと思って、
はい、
まあ、コピーするだけだからと思って、入れてみてます。すでに数テラバイト
そうですか。
っていう、でも実際無制限でこんだけコピーができるんだなみたいな感じです。でこれもね、まあもうこれはドライブレコーダーのデータは、SD カードを Mac につないで、
はい、
自分のパソコンにコピーしてとかではなくて、もう直に、その SD カードのやつをその Google フォトのでアップロードに指定してやると SD から、まあ、Google フォトの方に直に、アップロード開始して、これは寝てれば、はい、寝てればっていうか別に寝なくてもいいんですけど、
はい、
ほっといても、全部ちゃんと途中で止まったりすることなくアップロードできました。なのでいつもこう仕事が終わってさ寝るぞっていう時にそのドライブレコーダーから引っこ抜いてきたカードをブスッと挿してアップロードってして寝ます、
は
い、で次の日仕事行く時にはもう終わっているので引っこ抜いて、はい、またドライブレコーダーに挿しとくっていうようなことをしています。はいはいはい、でなんかさっきスノーさんも言ってましたけど、アップロードしたものを見るかっていうと見ないんですけどまあなんかの時にあそういえばここ建物できたけど前どうだったっけ、みたいなのちょっと見たいなとか思っ って、ちょっとやってたりします。
はいはいはい。
で、でも本当に、その動画を全部こんだけアップロードしてただっていうね、
うん、
そういうことを考えると、これはすごいサービスだなっていう、はい感じです。で、写真に関しても、かなり古い、さっき言いましたけど、その、ピカサ時代、Google で写真の入れるスペースってあったじゃないですか。
はい。はい。
それを2009年とか、古いのだと、2009年が一番古いのかな。2009年頃に、要は人とのやり取りで撮影したものをフォルダーごとに分けて、Google のまあ、ピカサって呼ばれてたと思うんですけど、はいはい、ピカサの中で、フォルダー作って共有をかけてたのがあったんですよ。はい、まあ、それがまあ今の Google フォトに移行されていて、
は
い、全部ちゃんと撮ってあって、
ね、あ、そうなんですか。
うん、全部その今でも見れるみたいな。2009年の写真がアルバムごとに分かれてちゃんと、移行されていたので、まあ、すげえ懐かしいのが出てきたぞみたいな、はい、そんな感じです。で、この Google のフォトに関して言うと、結構なんかアシスタントみたいなのがあって、その Google の方のアドバンテージの一つとして、顔認識とか被写体ごととか、
はい、
カテゴライズしてくれるんですよ、勝手に。
勝手に、
うん、僕はちょっと今お世話になってる仕事先に黒猫がいて、よく写真撮ってるんですけど、
はい、黒猫も顔認識してくれるんですか。
顔認識っていうかね、あの、猫っていう、猫っていうホルダーができていて、
それはすごい。
ほぼほぼ全部その黒猫が。
それはすごい。
すごいですよ。
ああ
。それもそうだし、まあ、顔認識でいうとかなり精度が上がってきてるような気がします。だから、これは誰々さんですよっていう、
はい、
名前を入れると大体出ます。
はい、
でなおかつ今今年入って去年ぐらいからかな、顔認識した写真のこの人とこの人は同じ人ですかみたいな質問が出てくるんですよ。多分それで精度を上げてきてるんだと思うんですけど、結構違う人だったりすると、まあこれは違う人ですよとかすると、うん、あ、じゃあこれとこれを分けましょうみたいな。で、はい、この人は誰々さんって名前を付けられていますが、この人は誰々さんで会ってますかみたいな、
はい、
っていうのもできますし、もう単純にバーッと並べてくれて、
だ
僕は別にその、並べられた人に、タグ付けじゃないですけど名前付けをしてないので、はい、誰々さんとは出てこないんですけど、
はい、
例えばスノーさんの写真、顔写真が出てきたところをクリックすると、そこに、スノーさんの写真、まあ、今ちょうど中田さんの写真が出てきたのでお世話になった、はい、中田さんの顔をクリックすると、はい、ギャラリーの中で撮らせていただいた中田さんが出てきて、はい、一緒に収録したスノーさんの横にいる中田さんが出てきて、
はいはい、
これは別に中田さんという名前をつけていないので、うん、格別中田さんというあれで紐付けしてるわけではないんですけど、多分これとこれは同じ人ですよねみたいなことで、過去の写真から最近撮った写真からブワーッとその人が写ってるであろうものをまとめて出してくれます。で、精度を上げたければ自分でこれは違いますとか除外していければ、
はい、
その精度も上がっていくでしょうし、っていうところを考えると、まあ、これ顔認識は結構早くから Google やってたと思うんですけど、だいぶ精度が上がってきてるなっていう印象です。で、被写体ごとにさっきの猫もありましたけど、料理とかね、はい、料理とか、あと結婚式、
はい、
月、ビール、花、
はい、
もっとなんかニッチなところでいくと領収書みたいな出てきたりします。
う
ん、それぐらいなんかいろんなカテゴライズ を試みていたりするので結構面白いなっていう、これは Google のアドバンテージじゃないかなっていう気がしますけどね、
うん、
まあ、はい、ちょっとあのえっていうようなあのカテゴライズのされ方してたりもするんですけど、うん、さっき言いました黒猫が犬っていう枠に入ったりすることもあるんですけど、
はい、
まあでもそういうカテゴライズ自体はすごく面白いなっていう、うん、これ、まあ、ちょっとねあの体操の撮影一緒にやってた北田さんとお話をしたんですけど、結局、はい、誰々選手の写真を使いたいってなった時に膨大な撮影したデータからその選手、結局やっぱりいい写真を出したいって思うわけじゃないですか、
うん、
だからその撮ってるはずなのにあの見落としてていい写真が出せなかったとかっていうことがっていうあれが結局全部タグ付けしていかないとできないのかなっていうのをちょっと話してたんですけど
なるほど、
うん、でも僕はもう早うからそのタグ付けっていうのはサジ投げてた口なので、
うん、
でもこういう精度が上がってきてなおかつその精度を上げるための手段、その同じですかとかっていう選択肢があって、はい、どんどん精度を上げていけるっていうことを考えるとすぐに使い物にはそういった意味ではならないかもしれないですけど、もうかなりそういうツールとしてなりうるサービスかなっていうね感じがしています、
なるほど、
はい、うん、なのでここに貯めとくのは一つかな。ただ圧縮されちゃうっていう点から言うと、うん、バックアップとしての役割は Amazon に担ってもらって、
はい、
でサムネイル的なものっていうか解像度落としてでも何でもいいから、
うん、
とりあえず全部突っ込んどいて、
はい、
そのピックアップしてもらうのを Google にやらせるとか、
あ、なるほど、
っていうような使い方なのかなっていうね、
うん、
ただまだ今は僕の方で言うとそのアマゾンへの全撮影データ全部のアップロードっていうところに手がつき始めたぐらいなので、
はい、
そのサムネイル版を Google にっていうところがまだできてないんですが、
はい、
まあでもそれも時期にできるようになるんじゃないかなっていう気もしているので、その使い方としては、はい、まあ、それが一つのサービスでできれば一番理想なんですけどね、まあ、そういったこう使い分けとかいう意味では面白い2つのサービスかなっていう感じで、
うん、2つ使うっていうのもなんかちょっと使われる感じがしないでもらえる
そう、
ね、でも便利ですね、
うん、やっぱりそのねこのカテゴライズはちょっと見るとびっくり、あの多分ねあの、
はい、
今までピカサとかに入れられている方はもう一度こう Google フォト見ていただくと、うん、過去にしたものが勝手にそういうカテゴライズされてもできてくるので、
はい、ああ今確認したらなんかちょこっとだけありました。
あ、そうですか、
はい、
被写体とかね
やると、あ、
食品と料理で違うとかレシピとかね、なんかすごい、そんなカテゴライズみたいな。
そうなんですか、
細かいところでいくと、崖とかありますから、
崖
崖の写真って何があるんだと思った沖縄
ブラタモリみたいな
沖縄に行った時にあのよく、有名な観光地の崖の写真とか、
はい、
あとは山口の方で行った崖とか、
はい、
まあ、あと、崖じゃん、崖か、まあ、那智の滝とかね、
はいはいはい、
あと江ノ島を海側から見た時に江ノ島とかね、
はい、
うん、なんかそういったまあ崖っちゃ崖かみたいなものも、だから崖っていうカテゴライズをするのがすげえなと思いましたけどね
そうです、うん、そうですか、
うん、まああと星とか美術館とか博物館とかね、なんか美術館と博物館ってどうやってカテゴライズ分けるんだろうと思って、
うん、
見てたんですが、博物館クリックするとさっき言いました中田さんの、写真展のギャラリーのとこだったり、あ、まあでも実際博物館美術館か、
はい、
うん、まあそんな感じですかね。美術館ってクリックすると 美術館の方にも中田さんのギャラリーが出てくるな。まあそんな感じでございますが、まあそんな感じ、あのいろんなカテゴライズ、まあテスト的な部分も多分に入ってるとは思うんですが、すごくこう将来面白くなりそうだなっていうね、サービスなので、
はい、
ぜひいろいろと試してみていただければと、結構使えるんじゃないかと思いますよ。
はい、
はい、ということで、Amazon フォトと Google、まあ、バーサスみたいな書き方しましたけど、
はい、
どっちも、まあ、無料、まあ、厳密にはプライムフォトは無料ではないんですけど、
はい、
まあ、無料みたいなもので使える感じ、なおかつ無制限っていう2つのねサービス、うまく使い分けて使ってもらえればという感じです、
はい、
ちょっと Google のアプリもね試したらまた経過でお話ができればと思ってますので、
うん、
皆さんもこんな使い方してますとかいうのがあればぜひメールの方でお知らせいただければと思います、
はい、お願いします、は
い、ということで、いろいろなデータどうなんですかね、もう今もうこれハードディスクとこのクラウドっていうのが今現時点では、はい、まあ自分の今ベストな方法かなと思うんですけど、まあ、これも何年この形でやっていくかっていうのがね、
まあそうですね、
どんどん変わっていくし、
まあ、どんどんクラウドにどんどん、まあすでにクラウドがね、
うん、
あれですからね、あのちょっと聞いた話で、その写真家の人の、まあ、家というかその、
うん、
住んでるところが災害にあって、
うんうんうん、
データがもう大変な状態とか聞いたことがあるので、
うん
うんうん、あのやっぱりこれはクラウドに上げるしかないだろうと思って、
まあそう
です
よね、あの
古典で使ったやつはとりあえずどんどんクラウドに上げて、
はいはいはい、
うん、います。
うん、そうそう、だからなんか2つのメディア、2つ以上のメディアっていう話もしましたけど、うん、そう、場所も言われますよね、
場所、
うん、2カ所以上っていうね、
あと貸金庫っていうの
は
実はあって、うん、あのハードディスクに入れて貸金庫に入れてます。まあこれだけやっとけば大丈夫かなって、
うん、やってんのも、
あ、あのその貸金庫はやってます、だいぶ前からやってます。
ほんと、
うんうん、
すごい、それは貸金庫って、まあ、ちょっとこれはまたじゃあ次の機会に紹介してもらいましょう、データバックアップ編パート2でお話しいただければということで、
はい、
今週は、まあ、ハードディスクとクラウドでバックアップしてみましたと、まあ、スノーさんのフォトフレーム話でございました、はい、ということでちょっとびっくりした貸金庫話でしたが、はい、お届けしました。スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーです、
はい、ではまた次回、
はい、
はい、ということで、スノーさんのフォトスクランブル362回お聞きいただきました。
はい、
そして次回363回、5月の14日の夜に収録させてもらっています、
はいはい、
パソコンで大変な状態、
はい、
っていう、スノーさんのお話、まあ、これちょっとまた改めて、
そうですね、その作業、まあ、解決してるといいんですけど
環境ね、まあ、はい、あ、そう言われてみたらアドビのこのソフトってそうだったねってちょっと聞いてて思い出した感じのところもあったんで、まあ一回この作業環境についていろいろお話ししてもいいかなって思いましたが、まあ今大変な状態ということなので早期回復をお祈りしております。
はい、はい、ありがとうございます。
というのと、私の方からカメラバッグの話、まあ今使っている、まあ、現場まで機材を運ぶバッグと撮影の時にぶら下げているバッグ2つ、まあ、1つはピークデザインっていうね、まあ、知ってる方は ご存知かもしれませんが、いろんなカメラバッグだけではなくストラップだとか、いろんなものを出しているメーカーでございますが、
はい、
もう一つはなんとシマノさんのバッグ、
はい、
ご存知の方はご存知かと思いますが、はい、まあ、釣り具だったり、まあ、僕で言うと自転車関係の、
うん、
機材でお世話になっておる、はい、島野さん、これ釣り具屋さんで買いました。
あ、そう、釣りだもんね、
うん、これいいじゃんとか思って、うん、2000円ぐらいだったかな。これ本編で値段の話しなかったけど、
はい、
確かに 3,000 円で買ったような気がします。
そう、
ね、それぐらいお手頃な価格で意外と便利に使っているバッグなので、はい、そんなお話をしております。ぜひ皆さんもね、こんなバッグが使い勝手いいよとかいろいろあったらメールいただけると嬉しいです、はい、ということで次回363回、パソコン関係とカメラバッグのお話でございます。
はい、
ということで次回もお聞きください。お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた次回。